電子書籍電子書籍ってこう出てくると、幅くん、幅くんってちょっと後輩だから幅くんって言っちゃってますけど、あの幅くんにもその電子書籍に対しての要望とか出てくるのかなって思って、そういうことをどう考えてるのかなって思うんですよね。これからもその紙の本でっていうスタンスを続けていくのか、まあまだ電子書籍まだどういうものが出てくるか分かんないんですけど、そういうものもでもいろいろ探っているのかっていうのをちょっと聞いてみたい。そうですよね探ってると思うんですけど、
アートとかもこれまだあんまりないリーダー、
これはアメリカから
取り出した、
そうですね、日本だと12月ですけど、アメリカはもうあれしてる。これは軽いですね、ただもう専門ですね、あこれ書き込みとかできる。
これあれですね。電源消しても消しても残ってるやつ
ですか。そうですね。で、まあ例えばこう以前自分が書き込んだとか、
これソニーの新しいリーダー。
そうですね。以前書き込んだところでちゃんと残ったりとかは、こういうふうにしてますけれども、まあ僕は。どうなんでしょうね、まあ、さっきも言ったように極論としてはどっちでもいい派なんですけれども、ただやっぱり、まあ、ある程度リアルな書店っていうのもこういうものには対応していかなきゃいけないところはあるなと思います。ただその時に現実の本屋さんにおいて、ここ電子書籍売り場、ここ紙の本売り場っていう、そういうセグメントの分け方をしてしまうと、どんどんきっと紙の本が少なくなっていってしまいにはなくなってしまう気がするから、なんとなく僕のイメージしているのはこういうものと普通の紙の本が、まあ、並列に、平然と並列に並んでいる感じっていうのが、まあ、ちょっと未来の本屋さんなのかなという気がしています。やっぱり電子リーダーで足りない部分というのは多々あると今では思っていて、その中でも一番大きいのはやっぱりその、まあ、一番最初言った体の感覚みたいなところがどうしてもこう自分の中に残らない。それこそプルースト読もうがスルゲーニェフの初恋読もうが同じ重さで同じ感触で、まあ、っていうのはやっぱりなんだかちょっとこう、まあ、要は目と脳でだけで読んでるっていう形にはなってしまうと思います。ただ物語によってはどうしても紙で読んだ方がいいもの、例えばガルシア・マルケスの100年の孤独なんていう小説は、あれはマコンドという場所におけるブエンディア家の7代にわたるサーガなんだけど、もう大混乱するわけですよ、読んでると。ホセ・アルカディオ・ブエンディアとかなんたらブレンディア、もう誰だこいつ死んでなかったっけみたいな感じでこうバッと戻ったりとかして、まあ著者のガルシア・マルケス自体もその混乱をさせる、なんかこう浮遊させることを意図してそういう風に時系列とかもバラバラにあえてしてみたりしてるんだけれど、ああいうものでじゃ あれこいつ死んでなかったっけってこうバッと戻るときに、やっぱり紙の本だと無意識のうちにあれこの辺でこういうものが書かれていたよなっていうのが多分指先の感覚で残っているだろうし、一方でこういうものだと、まあ今19分の1ページ目って出るんだけど、これでこうそれがじゃあうまく戻れるかって言ったら、僕はこのなんてスクロールというかね、のんだと思うんですよね。
検索できない、
そういうのじゃないですね。そうなんですよね。だから多分なんていうのかな、やっぱりああいうこう複雑な物語みたいなものはなかなかこういうのでは再生できないと思うし、もっと言うなら逆にこういうので読まれるものだけになってしまうと、その数ページ戻れば、なんていうのかな、こう自分の中で忘れていたものが全部全てこう回復できるというか、なんかすごくリニアなテレビのシナリオ的な物語が増えちゃう、もしくはそこに数本線が加わっただけのそういう物語が増えちゃうような気もするし、まああとはまあやっぱり文体も変わるだろうなっていうのは思っていて、どうしてもその表音文字とかのアルファベットとかハングルとかはいいんですけど、表意文字とか再生にはこのインターフェースでまだまだ容量が足りないというか深度が足りないと思うから、そういう意味で言うのはやっぱりメールの様がどんどんみんなね、ひらがなとかになってるように、やっぱりそのあたりの日本の文字文化みたいなところも、まあね、韓国文学において 感じがなくなって、やっぱりすごく文体というか物語自体も変わってしまったように、全部が全部こういう方向になってしまうとなかなか変わっていく部分も大きいんだろうなっていうふうには思っている。だからまあやっぱり僕は本屋さんとしてはやっぱ100年の孤独は紙で読んで家にちょっと取っときましょうよっていうのはやっぱり高らかに言い続けたいし、一方でまあそうじゃなくても良いものなんだろう。僕ワールドサッカーダイジェスト、サッカー好きだから毎回買ってるんですけど、あれは全然まあいいやこっちでもとは思いますけどね。うん、アーセナルのフォーメーション2週間前のそれと今のフォーメーションは違いますから、まあだからそういうものはいいやと思う。まあだからやっぱりその辺をちゃんとまあ整理してあげる役みたいなのも書店が担わなきゃなっていうのはすごく思いますね。
ここでちょっとあえて聞きたいんですけども、やっぱりその電子辞書、電子化された時に例えば100年の孤独とかで検索できると、逆に言うとその本の読み方が大きく変わるんじゃないかと思うんですよ。逆に言うと紙の媒体だとできないわけですよね。でそれができることによって変わるものってあると思うんですね。で一方で例えばその電子書籍のことを考えるときに、一歩早くその電子辞書が、電子辞書、辞書が完全に電子化されたってのがありますよね。でこれちょっと坂根さんとかにお聞きしたいんですけど、実は辞書とかはもう売れなくなってるんじゃないかみたいな、つまり辞書は完全に電子化された方が使いやすいみたいなところ絶対あるんじゃないかなと思うんです。一方ででも紙の辞書だって使えますけれども、でもやっぱりその使い方が完全に異なるというか、電子化されることによって出てくるメリットっていうのはあると思うんです。だからといってすごい長い小説で電子化されたから検索できるから本がちゃんと読めるかって絶対違うと思うんですよ。読み方は変わると思うんですけども、でもその一方でこう二分化されていくんじゃないかなって、完全に電子化する方向とリアルなものの、良さを追求する方向に、分かれていくんじゃないかなっていう感じは僕はなんとなくするんですけども、どうですかね。
その僕もその辞書の電子っていうか電子辞書ですねが出る前は働いてなかったわからないんですけど、今でも紙の辞書は売れますよ。
で
僕もちょっと電子って辞書重たいんで、あれ持ち運ぶの大変だから僕も電子辞書使ってるんですけど、それでも売れるっていうことを考えたら、紙の本がなくなるっていうことはやっぱないんだろうなと思います。
それは語学の辞書ですか。
語学
小さい辞書じゃないよね。でかい辞書だったら僕はまた電子辞書の方がいいような気がする。
確かに甲子園とかのブス、でも出た時半替えで
入学した時にさ、買ってもらう辞書だったら小さい辞書ね、だったらまだ売れるかなと思うんだけど、やっぱ詳しいやつとかあるじゃないですか、英語フランス、そういうやつだともう電子辞書の方がいいかなって感じになってるんだけど、
なんか前よりは
建築代理店なんか全然売れないね。多分その建築の辞書っていうのは電子辞書にはなってると思わないんだけど、ただ用語で実際の人とか Yahoo でも Google でも検索入れれば答えはそれとなく出てくるもんね。
ちなみに建築代理店ってあれ最初から CD ついてたんですよね、ちっちゃい CD が、確かでもそれちょっと不思議に思ってたんですけども変わった本だなっていうのは思ってます。山内さんから何かありますか。電子化、電子書に関して
辞書の話に限定して
ちょっと電子書籍一般でいい、
実は電子書籍ってまだあまり触ったことないんで、辞書に限定して話すしかないんですけれど、ただ語学の辞書って何がいいあれがいいっていうのは結構ブランド信仰みたいなのが結構あって、例えばフランス語だったらロワイヤルがいいとか、そう、人によってはディコもいいとかいう人も出てきて、そうなんですよ。でも電子書籍にっていうか電子辞書になってるものなってないものがまだ結構バラバラなんで、好みによって結構紙の辞書をあえて選ぶっていうスタイルはまだ続いてる感じがします。特に僕いろんな言語を扱うんでいろんな辞書を買おうとするとなんかそういう風になっちゃいますね。
それで辞書もやっぱりその絶対数やっぱり減ってるんですよね。だからちょっと厳しい話していくと、昨日やっぱ純古堂と丸善がちょっと合併して渋谷に大きな店を出店した。でこれからやっぱりその出店構成がすごい欠けるんですよ。で僕はその経営とか全然もうタッチしてないんでわからないんですけど、もうやっぱり生き残りに欠けていって、最後は結局もう数は絶対的な数減るから、そこで一番手を目指すしかないっていう ことでもう出展構想一気に、まあ、最後の仕掛けを、まあ、今からあの始まっていくということなんで、まあ、そういう動きはやっぱりどうしても出るし、もう絶対的にやっぱり電子書籍の移行は止められないと思います。で、まあ、僕は売り場で言えば、まあ、その電子書籍の流れは止められないけども、売り場って書店ってかなりやっぱ可能性が高いんで、まあ、なくなってしまったらちょっと何とも言えないですけど、ある限りはちょっとまあイベントをうまくいっていくとか、でまあフェアを打っていくとか、あとまあこういうミニコミュースとか面白い人がいるんで、そういうつながりでなんかまた次のシーンを作っていくような動きを、まあ、まだまだ続けていきたいなと思っていますけど、
僕はあまり詳しく知らないんですが、今年の2月に、出版社が集まって電子書籍協会みたいなのを立ち上げたんですよね、うん、あれはどういう位置づけになるんですか。
だからまあ出版社としても、まあ、電子書籍、まあ、今までその流通 の, そのしがらみがあるんで、まあ、動けないといってもこの流れは止められないということで、まあ、ある意味まあ印税の設定とかどういう販路でやっていくかとか、そういうことを日本流に取り決め作っていこうということでしょうね。
まあ、今日の話をいろいろちょっともう一回こう最初に戻って、僕の整理が間違ってるかもしれないですけども、まず一つは今までは専門書店と大型書店みたいな、ある意味まあ、対立って言ったらあれなんですけど、お二方いらっしゃるのであれですけども、あったと思うんですね。それに対して、まあ、書店、リアルな書店に対する、まあ、アマゾンみたいなこうネット販売ですよね。でそうい う, こう対立校が第二として挙げられるんじゃないかと思うんです。でもう一つは、本そのものに対して、まあ、本その電子書籍が出てきたっていう、だからその、複雑にいくつか絡んでるんですけども、そういう対立校があって、まあ、例えばその幅さんとかはその中で、新しい道を、まあ、開拓しようとしている人みたいに僕は受け取ってるんですけど、大体そういう構図でよろしいんですかね。
うん、まあそういう構図でやっぱりリアル書店は厳しいんで、まあ幅さんとはちょっと違ったやり方になるかもしれないけど、なんとかやっぱり変えていかないといけないなっていう意識でいますよっていうところまではいい、正しいです。
なんかね、まあちょっとその話とね、つながるかどうかはちょっとね、わからないんですけど、今皆さんの話を聞いててね、僕もささやかに何冊かちょっと本を出させていただいてて、著者の立場からしたら、もう電子書籍は正直言ってありえない。正直言って。だってそれなんか自分がさ、そのポトラッチじゃないけど、プレゼンテーションっていうか、プレゼントするっていう立場になった場合に、電子書籍は成立しないんだもん。だからやっぱり特に建築やってる人間は本はその書物っていうのは建築のメタファーでもあるから、まあ、あるいは建築は書物のメタファーとも言えるんだけど、テクチャーがあって物があってその物理的な重量があってっていうふうなことがないと、それはまあ基本的には成立しないなっていうようなことが、まあ僕としてはやっぱあるんですよね。だからそのリーダブルかどうかって、要するに読者の側からにとってのそのリーダビリティってことを考えた場合に、電子書籍かあるいは実際のそのリアルな本かっていうことは一長一短あると思うんだけども、おそらくその著者っていう立場から考えると電子書籍っていうのはあまりにも手応えがなさすぎる。でそれが要するにもうさっき堀江貴文さんの本があったけども、その売れるかどうかっていうことをもう割り切ってやるんだったら別なんだけども、大概の場合その物書きっていうのはその書物に対するそのこうあの愛があるわけですよね。その文字とか活字とか書物に対する愛があるから、やっぱりその著者の立場からするとなかなかちょっとこうかなりの抵抗があるんじゃないかなっていうふうに僕はこう感じるんですよね。で、なんか例えばヴィクトル・ユーゴがその印刷とか書物が建築を滅ぼすとかっていうようなことを言っていたりとかね、要するにその書物っていうのは僕ら、少なくとも僕らの立場からしたらやっぱりこう、メタファーとしてあるので、物が作られるっていう、実際その、僕なんか別にそんなにこう、五十嵐さんみたいにたくさんね、生産的な人間でもないので、やっぱ本を出すってすごい僕は大変だなって思いがあって、自分のその、なんとなく感触としては、建築を一つ作るのと本一冊出すっていうのは少なくとも今までは同じぐらい大変だった。そうするとやっぱり同じような感じがするんですよ、正直。そのもちろん全然形態違うんだけど、ということを考えてもやっぱり一冊の本を出すっていうことにすごく自分にとっても愛着もあるし、それにこういろんな人がこう巻き込まれて、あれ喜んでもらったりするっていうことも含めて同じぐらいの影響力あるなっていうふうにちょっと感じましたよね。
今学生で、まあ、ちょっと今日タイムキーパーをやってもらってるんですけども、九州から出た河野さんに来てもらってますんで、まあ今東京でちょうど、まあ、インターンとしてこちらに来てるってことなんですけども、今日のお話を聞いて、なんかコメントとか質問とかってありますか。
じゃあまず自己紹介して、
ね、自己紹介
自己紹介して感想を聞いて、 北九州市立大学で建築デザイン学科で建築を学んでいます河野由美と言います。で今日は初めて皆さんとお会いしてちょっと一人で来るの緊張したんですけど、電子書籍について私もまだ読んだことないんですけど、なんていうの、その、ま、皆さんみたいにちょっと否定的じゃないですけど、私もあんま受け入れられないだろうなと思ってるんですけど、その電子書籍を肯定的に捉えるとしたらどういうことがあるのかなと思います。
ちなみに今までどういう本を
例えばマジか
次回これまで読んで面白かった本とか、
はい、
そうだな、小説が多いとか、なんか真面目な教養とか建築とか、
あんま難しい、なんていう
の、漫画が多いです
小説が多いですか、
例えばどういう小説、
小説、エクニーさんとか、
あ
の人は好きですね。あんま難しい専門書とはまだちょっと読む知識が今日なんかもっといろんな本を読んでみたいなと思いました。
じゃあ今回は成功した
の、
はい、電子書籍に関しては僕も実は昨日初めて iBook をアプリ
ケーション、松田君なんかどう思うの、松田君自身はさ、松田君なんかメディア人間じゃんメディア人間からしたらさ電子書籍
いやだから僕は別に隠さずに言いますけど、やっぱりその軽くなるってやっぱりすごくいいと思うんですよ。でその意味で電子書籍、電子書籍がいいっていうのは、例えばその辞書はやっぱり何でしょう、電子辞書は結構使ってきたのはあります。でただそうは言っても、例えば辞書とかで言うと、もうちっちゃい、それこそさっき五十嵐さんが言った辞書かかりませんけど、向こうにいた時にもう5センチかける8センチぐらいのちっちゃい辞書結構いっぱい売ってて、もう可愛いと思って買うんですよね。でああいうのってとにかく電子辞書って何が問題かっていうと、充電切れたら読めないじゃないですか。それは結構痛いなと思っていて、でやっぱりそのなんか手元にちょっと辞書、どっかの国行く時この辞書はもう絶対手元にみたいなの結構持ったりとか、そういうのはありますし、まあ、やっぱりさっきの話とつながると思うんですけども、テキストとグラフィックは完全別じゃないかなという気がしていて、テキストでやっぱり電子辞書になって使いやすいものもあるかもしれないだけど、グラフィックに関してはほとんど、それはほとんど電子化されても意味は違うんじゃないかなっていうのは思いますかね、iBook まだ、ほとんど使ってないんですけど、iPad で使うと多分意味がまた違うかなという気がするんです。さっき iPad 出されてましたけど、どうでしょうか。
読めない、
いや焦点距離は紙のそれと同じだから、やっぱり日常のツールを作りたかったんだろうなっていうのは思うんですけど、なんかページ開いた時に裏が映るとかそういうギミックで見せるだけで、Apple はそういうの得意なんですけれど、ただ実際じゃあこれを本当になんだ日常で使うかっていうと、やっぱり本当は防水にすべきだし、もっと軽くすべきだし、もうちょっとなんだ落とした時に強いとか、という意味でやっぱり多分これはタブレット型の PC の新しい形、パソコン、デスクトップパソコンとも何とも呼べないようなものを作ろうとしている過程段階でしかないんじゃない、みんななんかこうやって、何ですか、触れるって、おーとか言うんですけど、多分3日ぐらいやってるんですけど、残念ながら、そんなにこれに意味はないというか、だから、まだそれよりは、多分 Kindle だとか、ソニーのリーダーとかもそうなんですけど、本当に本をテキストを読むこと専用で、あれは本当にモノクロなんですけど、そういうものが出てきた時にテキストの読まれ方がどう変わるのかみたいなことの方が僕は興味があります。だからなんでこれが発売した日になんか夜中ニュースでみんな紙の方がなくなるとか言ってるのかがもう不思議でしょうがないっていう、そういう風評被害の方が大きい気がするし、みんななんか紙がとか電子がとか言う割にはこれを触ってもいないのに、あんまりなんだろうな、なんか紙の方がなくなるとか電子がいいとか、まだなんかさらになんかネタ作りたい人が好きな方の道具でしかない気がしちゃってますね。
あと僕は結構本に書き込みするので、あのいや本読もうと思った時にあのいろいろこう線引いたり書き込みしたりする時があるので、それにやっぱり、まあ、あの多少書き込みできたとしてもなんかちゃんとこう残る形でするのとは違うかなって気はしますね。